四国クリラジオ。
こんばんは、四国クリラジオの大橋です。今回も四国クリラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、テーマとしてはアイデア出し、アイデアのメモということで、司馬光一郎さんのアイデアの作り方という、本を、Kindle ですが見て読みまして、前読んだ気がするんですけど、すごく面白いなと思いました。そこからですね、僕なりのやり方なども踏まえつつ、少しだけ本の中身をね、紹介させていただいて、今回そのアイデアのね、出し方、メモの仕方みたいなね、メモの仕方っていうとね、メモの話になっちゃうんですけど、でもメモの仕方も大事ですが、そのあたりですね、少し話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国クリラジオの大橋です。今回ですね、アイデアの出し方、もしくはアイデアのメモの仕方、アイデアの作り方、ですね、がテーマとなりました。というか、それをテーマにしていきたいと思います。でまずですね、冒頭ですね、お話ししたところで、司馬光一郎さんというですね、博報堂ケトルという会社をやられていたり、今もやられてると思いますが、 B&B というですね、下北沢ですか、本屋さんをやられてたりとか、ブックコーディネーターの内沼さんとご一緒にね、やられてると思いますが、いろいろ企画仕掛けられている方です。はい。でですね、その方が、かなり前なんですが、参考じゃないか、概要欄にね、URL 貼っておきますから、よかったら見てくださいというわけで、司馬光一郎のアイデアの作り方というですね、ディスカバー新書から、新書じゃないですね、慶書って変わってますね全然見慣れてたんですけど、新書じゃないなと。それでですね、これはですね、発売が2007年というわけで、ものすごい古いですよね。18年前。iPhone って2007年じゃなかったですか。3GS が確かソフトバンクから日本では出た。2007年じゃないですか。出た頃です。だからスマートフォンがまだまだ、これからというか、まだガラケー全世界っていう。で、本の中でもですね、ミクシーが出てきて、ミクシーというのはですね、もしかしたらわからない方いらっしゃるかもしれませんが、今ミクシー2として出ている、そのミクシー社ですよね、ミクシー社ですか、が、初めて、ごめんなさい、ミクシー2の前のやつですね、ミクシーファミコンの次のスーパーファミコンで、スーパーファミコンを知った人にファミコンを説明してるみたいな感じになってて、だいぶ違いますが、当時 SNS というのはなかなか、 Facebook もまだあんまりですか、なんかあんまりな感じだったかな、まだまだな時代でした。ブロードバンドっていうね、言葉、今もう常時接続、光とか言っちゃってますけど、じゃない、まだまだ、な感じでしたかね、多分ね。そこは置いておきましょう。で、18年前とかなり古いとは思いますが、全然古びれたことはなく、非常に面白く読めましたんで、これは紹介しておきたいなと。でここからですね、僕の解釈も踏まえつつ、話していきたいなと思います。で本はですね、割と短めです。1時間もあれば読めるっていう感じですかね。で、本の要約っていうかですね、その細かいことはもちろん中をね、読んでいただければと思うんですが、一言で言ってしまえば、散らかせていいよ、目を散らかしていいよっていうことですね。他にもいろいろ言われてますが、散らかしていいよと。でこの著者の島さんの、メモの仕方で、モレスキンっていうですね、ノートが何度も出てくるんで、モレスキンメモ術みたいになっちゃってる部分は、そういうふうに読み取れることもできるんですが、そこは、どちらでもないというか、モレスキンいいやって感じで、僕は、コラムとかもモレスキンなんですが、そこはうまく判断してください。好きな方いらっしゃると思うんで、別にモレスキンがダメとかは全くなくて、好きな文房具で、アナログの手帳でメモしてるよっていうことになってます。はい。でアナログのメモか、手帳、要は紙の手帳か、紙のメモか、PC とかスマホでのメモかっていうので、このなんか対立がもしかしたらあるかもしれませんが、正直どちらでもよくて、両方使えばいいじゃんって僕は思ってます。はい。でここまでですね、話すと長くなるんで、そこら辺は置いといて、 でですね、その散らかしていいよっていうのの、まあ、骨子としては、でですね、そこの話でなんで共感するんだろう、よかったって言ってるかっていうとですね、まあ、僕の、僕はですね、スクラップボックスというですね、まあ、ツール、今はコンセンスなんかよくわかんない、名前が覚える、まあ、スクラップボックスって名前でやってたっていう、ね、旧ね、うん、だけど、まあ、スクラップボックスって僕は呼んでるんですね、メモがあります。メモツールがありますと。はい。よかったら調べてみてください。で、そのスクラップボックスですね。英語でスクラップボックスですが、日本の会社が作ってます。それがですね、で、やってることとあんまり変わらないんじゃないかというところを覚えました。まあ、柴さんのやり方を言っていくのも、まあ、どうかって思うので、僕のやり方で説明していった方がいいかなと思います。で、まずですね、僕の場合は、ニュースとか記事とか、調べたこととかっていう気づいたことをね、このスクラップボックスにとりあえず放り込んでます。とりあえず放り込むっていうのがポイントで、気づいたことはそこにメモをしてたりします。で、当然ですが、まあ、なんだろうな、まあ、よくそこで言われるのが、出先とか外にいたりとかって時にはどうするのかっていう時なんですが、まあ、その時間が長ければ、そのスマホとかね、スマホでもスクラップボックスは一応使えますが、メモしておくと。で、アナログというかですね、もう、思いついた瞬間にスクラップボックス立ち上げてメモするっていうのでは遅かったり、あと何て言うんだろうな、紙のメモっていうのをね、まず大事にしてたりするんで、紙のメモで書くことも全然あります。はい。で、ただ、情報の集約っていう意味では、もう本当にスクラップボックスにとりあえずスクラップボックスのノートというかね、立ち上げてそこに書き込んでますね。はい。な、PC 作業っていうのをね、やることが多いんで、そういう風になってるってことなんで、それはもう適宜、ご自身がやりやすいようにしてもらえばいいかと思います。で、とりあえずまず情報として、情報もいろいろあるんですが、とりあえず投げ込んでそこに書いておく、もしくはメモする、わけですよね。で、これが、で、この時に、島さんも書いているんですが、情報としてそれが、なんか使えるのかとか、なんていうの、その面白いのとかは、まあ、よくわからんと。よくわからんというか、気にしなくていいということですね。というか、メモしたいとか気になったから書けばいいのであって、その対象としているものに対して、そのラベリングですよね。カテゴリーですよね。いわゆる情報整理術として、噛んでるな。情報整理術として、これは、ビジネスに使えるとか、これは、なんだろうな。趣味に使えるとかね。わかんないですけど、ラベリングってカテゴライズできるじゃないですか。引き出しね。この引き出しを作って、その引き出しの言葉を入れて、メモしてるわけじゃないですよ。まあ、タグ付けとか別にしてもいいんですが、勝手にね、自分の中で。そうすると、それに引っ張られるわけですよね。で、ここでもう一度、言っとくと、あ、ごめんなさい。じゃあ、その散らかった情報っていうのは、どう整理するかっていうのと、どう調べてる、後で、引き上げるのかっていうのが、問題になってくると思いますが、それを後々話していきたいと思います。はい。で、そうやってまずメモするじゃないですか。で、メモしたら、しばらくそのまま、放置しておく。で、長所ではですね、放牧なんて言葉が使われてますが、まあ、いわゆる化学反応じゃないけど、その、寝かせたり、なんかしておくと、まあ、ある日突然、紐付けられる。で、ある日突然って言うんだけど、結局紐付ける訓練をしないと、ダメなんで、このあたりはもう、別に、勝手にできるようなものではないっていうのは、もうお察しの通りというかね、リスナーのあなたが考えるようなものだと思います。だから別にメモをしてたら勝手に何か生まれてっていうわけではもちろんなく、そのメモをするものの情報量とかが、まあ、この島さんとしてはいろんなものを情報を摂取して、書いて、気づいて、考えてたり、取り込んだりしているので、そこが、様々な情報を今度はインプットした時に紐づいてさらに深まっていくみたいなことで、そこからまさにアイデアが生まれていくってことで、ものすごくですね、まあ、納得したというか、まあ、そうだ、その通りですねっていうところです。で、僕が言っているようなインプットをして考えてアウトプットするっていうのと、一緒ですし、僕もですね、この島さんの本とか結構読んだ気がしてて、かなり影響を受けているはずです。はい。だから別に僕のオリジナル考えとかでもなく、様々な人の知見や考え方を取り込んだ、ものとして、もちろん勉強になったなと思いながら読んでます。ただこの本そんなに当時覚えてなかったんで、あれおかしいなと思って、まあ、だいぶさすがに18年も経ってたら忘れてるのかなと思いながら読んでました。で、 じゃあそのスクラップボックスに僕がメモしたものはどうしてるかっていうと、検索して使うかってことですが、あんまり検索して使うことはないんですよね。でただその自分が普段使っている、要は今やっているプロジェクトとか活動っていうのもここの中で全部記録してて、それこそ1ノートにずっと書いているような記録みたいなやつもあれば、簡単なそのなんだろうな、今これやりたいからってことで、例えば、まあ、最近ではない4月3月ちょっと忘れましたけど、そのひらめきをがどこで生まれるかみたいなのを1ヶ月ぐらいやってたと思うんですが、っていうのは説明したと思うんですけど、その説明も四国リラジオでしましたが、そういう、なんだろうな、ちょっとした思いついたことをやる企画、自主企画みたいなのは、まあ、そういうのってそれこそ1枚のスクラップボックス作って、そこにずっとログとして残してるんで、まあ1ヶ月ですけど、1ヶ月のメモそこに書いたわけじゃなくて、別のツールを使ってるんだけど、最終的にはですね、なんだその1週間で振り返ったりとか、どういう結論だったかってことで、まあ、ある種企画、プロジェクト企画書になってて、なんだろう、企画をした意図とか、なんでやろうと思ったのかっていうの書いてあります。はい、だから企画書っちゃ企画書なんですよね。企画メモみたいな感じですか、そんなに。誰かに見せるわけじゃないんで。で、企画メモで何やりたいんだっけって、そのやつ、そのね、ひらめきメモで。実際にはそのひらめき、ごめんなさい、ひらめきメモプロジェクトって何かっていうと、どの場所で、ひらめくことが多いんだろうねっていうのでした。まあ結論的には別に大した話じゃなくて、まあどこでも思いつくし、なんだろう、あとあれですね、大きなアイデアっていきなり生まれるかって言ったら全然そんなことなくて、小さいものをポツポツやってって、それがまあ10分の1、100分の1じゃないけど、である日突然ひもづくって感じがあります。でっていうことは、そのひもづく前にちっちゃいアイデアいっぱい出してて、何個だったか、月に100とかだから1日3個とかそんなもんです。うん、これやったらいいかなみたいなやつとかですよ。これや、例えば今回だったらね、このポッドキャストのネタでこれ喋っていいかなみたいなようなネタが1位ぐらいです。そんな感じです。で、そういうのをまあ書いておくと、まあ忘れずにできるし、一つの取りまとめとして、1ヶ月間まとめましたっていう時も、じゃあこのスクラップボックスを見て、この、なんで、ラジオもね、話すことができた、できるんで、そういう場合のメモを見て喋ってるやつって、かなり論理的な、ロジカルな、分かりやすいというかね、順を追って説明しているようになり、なる、回になると思います。はい。じゃないと結構ぐちゃっとしてますけど、まあまあ、そこはご容赦というか、感じです。メリハリを楽しんでもらえばいいかなと思います。はい。まあそういうふうにですね、スクラップボックスの使い方を、まあやってるわけですね。メモしたものをとりあえず入れてって、後で使う。だから例えば仕事でアイデアを出すっていう時にも、当然ですが、どちらかというと正確には、普段の最新のニュースとかネタを見てって、そこから、まあ、クライアントさんのお題というかを紐付けて出てきたものを、まあ、ピックアップしますと。でピックアップするのは、当然そこにメモしていくんだけど、結局そこから過去のスクラップボックスのネタを参照するとか、どちらかというとスクラップボックスを検索するんじゃなくて、その何か情報を見た時に思い出したり関連したものを、頭の中に浮かんでくるので、それがたまたまスクラップボックスにあるので、それを、参考として見て、あ、そうだった、こういうのあったねって確認して、ソースも、分かるようになってるんで、それで見ていくって感じです。なんとなくあそこにあったよねっていうようなメモが当然スクラップボックスにあるのではなく、そんなんだろう、ここにありましたって URL とか、まあ、本とかもそうですが、あったよねっていう、まあメモがありますと。例えば今回は島さんの本の話もしてますが、それも島さんの本のメモっていう読書メモみたいなのを一応書いてますので、それを、見れば、まあ、分かるわけじゃないですか。うん、でそれとは引用を貼り付けたっていうだけでは全然思い出せないので、どういうことを得たかとか、どういうことがアイデアとして思いついたかもスクラップボックスに書いてる感じです。まあ、読書メモも全部書いてる感じです。はい。っていうので、要はその仕事で使うなり、どういう状況の時でも紐づいて使えるっていう感覚なんで、まあ僕なりにですね、勝手に、捉えれば、その島さんがやってるモレスキンの手帳メモ術っていうのが、まさに僕の中ではスクラップボックスで、書いているメモ術ってことになりました。だからこのね、やり方も、そうか、そういうふうに捉え直せば、まあ一つ、テーマとしてね、一個書けるなっていうかね、書き出せるなと思ったんで、またこれは書いていこうかなとか、また整理してみたいかなとも思いました。はい。あとはですね、まあ面白かったというかですね、この散漫というかですね、散らかすってことを申し上げた通りで、結局散らかして、 ろんなものを入れていくと。で、まあ本書にも書いてあるんですが、プレゼントとか、まあ企画とかもそうですが、雑談とかもそうで、あの友人と雑談してるんですけど、その時の話でまあよく出てくるのが、このネタっていうのを提示した時に違うネタに飛んでくるのがやっぱ楽しいわけですね。そっち行くんだみたいな、うん、だからビジネスの話してても全然スポーツの話になりますし、まあ、スポーツの話になるというよりも、その組織とかチームとかの話になると、まあ結局その組織とかね、チームで動いているものが全部まとめられてしまうので、そうなると、まあそのまとめたいわけじゃないですよ、まとめてそうしたいわけじゃないんだけど、そうなるよなっていうのが自然に導かれると、まあ結構気持ちいいというか面白いわけですよね。全然違う話題にも飛ぶかもしれないし、もしかしたら共通点があるかもしれないということで、まあいわゆる創発、新しいアイデアが見出されたりするとか、なんか気づけるっていうのが、まあ面白いんじゃないのかなって、改めて感じました。はい、まあ、話としては全部その以上で、結局そのなんか情報というかですね、インプットしてって、なんだろうな、考えることを繰り返しているっていうことを、まあ愚直にやると。でそれがたまたま僕の場合スクラップボックスっていうものを使っているだけなんで、別にスクラップボックスを使えばアイデアが出るとかではなく、別にもう何でもいいんですよね、その自分がやりたいもので。あとその検索の話ですよね、後でなんかそれをどう活用するかって話しましたけど、実際にそのメモを常に見てるわけじゃなくて、まあ、たまにその見ると。で、カテゴライズはしてないです。はい、カテゴライズしてないので、その最新の、なんだっけ、最新に書いた順とかなんで、要は最新の時系列順に並んでるだけなんで、もうぐっちゃぐちゃです。それこそあの最近作った料理のレシピを更新したら、そのレシピが出てくる、アップデート順だと出てくるし、作成日だったら、今日のネタっていうのが出てくる。でもそれハマっている何かっていうのがあった時に、まあ、まあ映画はあんまり見ないですけど、まあ、本とか、切り口、今こういうことを考えてるんだってなると、その情報が多くなってきたり、リサーチでなんか調べることが多ければ、そのリサーチしたものが出てくるっていうだけで、要はそのスクラップボックスの、まあ、いわゆるトップページというか出ている最初のページっていうのがホームページみたいなものですが、やっぱ変わってるんですよね。つまり変化している。だからそういう変化していくメモっていうのが、まあ、僕も面白いと思うし飽きないので、なんかそういうその生きたメモってそういうことなんだよなって、死んでないっていうですね、まあ、ただ、このスクラップボックス自体もです、だいぶもう何年やってるかちょっと覚えてないんですが、まあ、1年では全然ないですね、はい。2020年でも5年とか分かりませんが、結構友人から紹介されて使ってみたらかなり良くてずっと使ってるってことなんですが、そういう形でやってるんで、過去のものを、あえて、見るっていうことはやってないですね。ただ戻して見えることはできるんで、まあ、そこは面白いかなと思います。でだから活用法として、その検索してキーワードを入れてしまうと、入れた瞬間にそのキーワードに引っ張られるわけなんで、どちらかというとそういうふうに見るんじゃなくて、さっき言ってたようにアイデアが欲しかったら、なんか違うもので刺激を得て思い出したら、それを参照するためにその自分がメモしたやつを見るって感じですよね。だからあのポイントっていうのが、あのなんかクラップっていうと、その貼り付けるっていうか、そのまま持ってくるっていうイメージがあるし、そういう使い方もしかしたら、使われてる方もいらっしゃるかもしれないんですが、それは別に全然いいと思うんですが、僕の場合それだと、例えばこの本のここが良かったって書いてね、それこそ引用したあっても分かんないじゃないですか。なんでこれ良かったんだっけってなるじゃないですか。なんでその時にメモしてますよね。こういうとこがいいよねとか、ツッコミメモって僕は呼んでますが、なんでこういうことが書いてあるんだろうとか、これは調べたいなみたいな。で調べたいなもできれば早く調べた方が良くて、調べたいな調べたいなって言ってて、調べたいっていうメモってあんまり見ないじゃないですか。だからもうそこで、こういうことを調べた方がいいって書いてもいいし、これに関連があるんじゃないかっていうような、まあ、メモの仕方ってやっぱり結構頭をそこで回転させて使うかってことになってくんで、まあ、だいぶ重要ではあるんですが、まあ、そのあたりも今回全然言及しないんですけど、そうやってメモは書いてますね。自分の、考えたことを書くって感じですね、メモには。はい、当たり前かもしれない、やられている方には当たり前かもしれないですけどね。まあそんな感じでですね、結局散らかしていくことで、整理というのはね、勝手にされるってわけじゃもちろんなくて、そうやってメモして考えるっていう癖をつけるから、結局何か必要な時に、企画とか何かアイデアが必要な時に、その、情報が、 なんで化学反応というかですね、統合されたり、もしくは、ね、編集としてね、その組み合わされですよね、アイデアはアイデアでやって、アイデアは2つのアイデアの組み合わせ、ごめんなさい、異なるアイデアの組み合わせってことなんで、なんかそういう風になっていくんじゃないのかなって、改めて思いました。はい、なんでですね、アイデア出しとかでもしなんか参照したいっすって、まあ僕が言ってることはどうなんだって、思われる方もいらっしゃるかもしれませんがいらっしゃるかもしれないんで、まあ、こういですね、著名というかですね、もういろいろやられてる方がいるので、その方のまあやり方を見てもらうのも全然いいんじゃないかということでご紹介してみました。で、散らかすやつですよね。で、最近ですね、そうそう、これ余談になってくるんですが、こういう本ないいなと思った本があるじゃないですか。リサーのあなたもやられてるか分かりませんが、いいなと思った時になんかレビュー見るんですよね。で、当然ですけど、この本を、まあ、悪くっていうか、まあ、微妙だよねっていう人もいるのは全然いいんですよ。で、その時に、結局、読み方だなと思うんですけど、あ、使えないなって思う人もやっぱりいるんですよね。真似できないなとか。まあ、確かにそうすると、評価が低いのは、確かにと思うんですよね。で、ただ、読み間違えてしまうという、誤読っていうのはやっぱあると思って、どう読み解くか、っていうところですね。そこが正しく、その著者の意図通り伝わるかどうかも面白さはあるじゃないですか。うん、違って読み解いて、それが面白い方向に行くこともあるんで、その著者の意図通り伝えられるかが必ずしもいいわけでもない。ただ、伝えたいですよねっていう。で、ここで一つだけ僕が思ったのは、これ、この本が誤読されるっていう風な、想定でいくと、なんだっけ、その、散らかせばいいみたいなね。メモしとけばいいみたいな。で、何でもいいからメモすればいいみたいな。で、そんなことは書かれてないですけどね。何でもいいからメモしとけば、全部 OK みたいな感じではもちろんないんですが、ただ、時系列順に、そのカテゴライズしてなんか分類することはなく、自分が気になったものをメモしていきましょうねっていう、まあ、ごくごく当たり前のようなことを書いてますね。そういう意味では。だけど、その散らかしてメモするってっていうところが、これ意外に難しいんじゃないのかなっていう。で、あとモレスキンっていうのを出してしまったがゆえに、その紙で書かなきゃダメだっていう風な、ものを強烈に感じてしまう人ももしかしたらいるかもしれないです。別にそこまでっていう、僕は別にその紙のメモで手帳でっていうことはこだわりは全然なくて、スクラップボックスに書いて、やってますけどねっていう。で、もちろん紙のメモをしたりとか紙に書くことが全然好きなんで、それもやるけどもっていう。紙のメモ自体はどんどん捨てていくし、その、っていう感覚でやってます。はい。で、それはもうなんか状況とか、やり方とか好みによって変わるんで、もう好みでやってった方がいいと思います。自分が継続しやすいものとかがいいかなと。なんか綺麗にノートを取ることが目的になって勉強がおろそかになるって。もちろん綺麗にノートを取るから、勉強ができるっていう人もいますが、その目的ってなんだよねっていうことになると思います。はい。散らかすことが目的じゃないですね。散らかすことで自然とか興味持って自然に続けられて飽きずにだれずにやって、で、この島さんって方は二軍ノート、一軍ノートってことで、二軍ノートっていうのに書いていた、常時メモしたものを、書き写すってことを言ってるんですが、まあそれって正直めんどくさいじゃんっていうふうにね、僕は思うので、そういう書き、スクラップボックスにやったものを書き写すとかないですね。ただ僕なりのそのスクラップボックスが二軍ノートっていうね、著者的にそう言うのであれば、僕なりにそう解釈するのであればですよ、一軍っていうのは誰かにその面白い話あったよっていうようなこととか、もしくはそのブログとか、なんかまとめて出すときに、そこからピックアップする。だからそれこそアイディア出しとして仕事の時もそこからピックアップするってことですね。で、編集をかけるわけですね。その人にその状況に応じたものでこういうのは使えないかっていうふうにするので、結局そのまま出してるわけじゃないってわけですよね。再度見たり考えたりするので、そこが意味があるかなっていうことになります。で、まさにそこで鍛えられるってことですね。で、まあ、自分に書くことで、自分ノートっていうものを書くことで、これは本当に使えるのかとか、で、そこでは絶対無理に全部一軍にするというわけじゃなくて、二軍が一軍かにするってことは、その精査されたり本当に面白いかとか説明できるかとか、っていうところになってやられてるんだと思うんで、それは本当に人それぞれかなとは思いました。はい。 で、まあ、まとめてしまえば、そうやって散らかしたメモを時系列でどんどん取っていくことで、それが結果的に、話したりとか企画したりとかなんかするときに、使えるよと、もしくは使えるようにするよっていうことで、まあ、なんとなくわかるんですけど、まあ、同じようなというか違う例を、まあ、何度もその、出してくる、出されてるんで全然いいんですが、ただこれトリビアの泉というですね、昔番組流行りまして、もう 今やってないと思いますが、あったらすみません、テレビ見てないんでごめんなさい。でそういうところでトリビアっていうですね、こう豆知識とか、うんちくみたいなものですよね、うん、雑学とも言えるかもしれませんが、をメモしようっていう風な誤読もありそうな気がしました。あの、うん、その関東とです、例えば出てきたのが関東と関西では、そのバスがですね、例えば集団バスみたいなのあるじゃないですか、修学旅行とかその団体様って時に、例えば5台のバスがあった時に、関東の話では、最初ねバスが1号車、2号車3号車4号車5号車、まあ、要は先頭が1号車らしいんですよね。でちなみには、僕もですね、名古屋ですが、そんな感覚でした、先頭だから1号車なんじゃないかって感覚です。 ですが関西では逆で、先頭を5号車が走るっていうことらしいんですよね。これも関西のね人いたらそうなんだとか、関東の人いたらそうなんだと思うかもしれませんが、まあ絶対そうとは言ってないですけど、そういうところです。まあバス会社の運用によってくるかもしれないし、地域性もあると思うんですが、これ面白いなと思いました。はい。で5台ぐらいだったら見てわかると思いますが、5台でもその渋滞してたり分断された時に、例えば先頭車両が、が一番先頭で走ってるっていう前提になりますが、5号車っていうのを見たら一番先頭のものっていうことで覚えるっていう必要がありますが、あ、5台並んでるんだなとか、5台いるんだって分かるじゃないですか。でも1号車しか来てなかったら10台なのか15台なのか3台なのか分かんなくないですか。っていうふうに気づいて、あ、面白いなと思ったっていう、僕はね思ったんです。そういうような、なんだよ、チップじゃないんだけど、そういうのがすごいこの、本の中にいっぱい散りばめられてて面白いわけですよね。僕も面白いと思いました。ただそれは、トリビアとか豆知識だから、なんて言うんだろう、そのを集めましょうってことではないですね。でこれはね結構誤解されるんじゃないかと思いましたね。トリビアとか豆知識とか雑学を知ればいいんだって、うん、でもそれは多分、そこ注意しながら読んだんですけど、多分それは言ってないですね、うん、柴田さんはそんなことは言ってなくて、そうじゃなくて自分が興味があったものとか関心があるものから紐付けたらすごく爆発的になるじゃないですかってことで、例えばワインの例とかでも挙げてて、まあ、例えば僕はワインはそこまで興味はなかったりするんですが、コーヒーとか興味あるんですよね。だからコーヒーからその世界史とか貿易とか経済とか、それこそ物価高とかね、そういうのを知ってった方が、あの、理解早くないですか。というか、あの勉強しようとするとか学ぼうとするっていう、その熱をねうまく活用してくださいっていうことですね、うん、でまさにですね、そうやって、やっていくと、例えば、そのなんだろう、コーヒーベルトとか言われて赤道直下ってことで、まあそういう知識って別に知ろうとしなくても勝手にそれ興味があるから入ってくるわけですよね。でそれをメモしたり調べたりするってことでコーヒーのうんちくが出てくるわけです。でもそれはコーヒー興味がない人とか、コーヒー別に飲まないし、コーヒー何でもいいっていう人にとっては、まあぶっちゃけ何でもいいわけじゃないですか。なんかこの人コーヒーの話ずっとしてるとか、うんちく言ってるじゃないですか。ですがそれは雑談とかコミュニケーションとしては、うんちくを語ればいいとか、うんちくとかトリビアばっかり言ってる人って、そのコミュニケーションとしては若干破綻してて、だから興味ないことを言うっていうのはちょっとまた別じゃないですか。うん、で話題がなかったら話すとかってまたいいかもしれないけど、相手がいやコーヒーはちょっとみたいな風に退屈してたり微妙になってるのに、その話をされて、じゃあ今からこのラジオはコーヒーポッドキャストですって、コーヒーのうんちくしか話しませんとか、うんちくしか話しませんって言って聞きます？でそれがその聞いてる人に関わりというか関心があるものがどこかあるから話として面白かったり聞けるじゃないですか。うん、要は関わるとか何か共通点を探そうとしたりして、その自分の共通するものから理解しようとしてコミュニケーションとか会話って多分成り立ってると思うし、会話の理解でそういうことになっていくと思うんですよ。だけどコーヒーが興味ない人にコーヒーのうんちく話されてもダメだから、なんていうの、そのうんちく手帳を作りましょうってことではないってことですよね、うん、それがまず誤読されないかは若干心配になりました。起因であればいいんですけど、うん、 だから自分が、気になったこととか調べたいこととか、面白かったこととか、まあ、それこそ僕が言っている違和感発想法で違和感ですよね、楽しかったこととかを、まあ、どんどんメモしてくださいというか、まあ、僕もメモしてます、はい、でそうすると自分の気になったメモ帳、自分が面白かった、自分が突っ込んでいるとか、自分が大事にしてるというか、自分はこれを気にしてるんだなっていうのが、今のこの、ね、話し言葉っていうよりも、本当に書き言葉で残るんで、まさに頭を使ってたり考えたりしてるわけですよね。だからそ逆に言うと、僕のスクラップボックスを見ると僕の、なんだろう、知見というか考え方が全部分かってて、そういうふうに出てるんだよな、そういうふうに突っ込むんだよなって、そういうものに対して興味あるんだなっていうのがもう丸裸みたいになるわけですよね。でこれを別に公開することはもちろんないし、公開もしてないですが、その中のまあ、なんだその人によってね、相手が興味があるものがあればそっちに寄せたりっていうのもあれば、仕事としてのものだったらそのテーマとしてお客さんが求めるものをテーマで切り口で取るとか、結局ですね、その原材料をそのまま使ってるんじゃなくて、編集っていうことと一緒で、企画は編集だと思いますが、結局その材料を、いくつか、配置したり原材料を集めてそれを加工する、まさにそれが編集ですが、それかまずひらめきでありアイデアの作り方となってって、出てくるっていうことになります。それはもう本当に同意で、その通りかなと思ったりします。はい。で例えばじゃあ僕ってトリビアじゃなくて何メモしてんのって言ったら、まあ、例えば最近であれば赤本っていうですね、まあ、なんか名前すごいですよね。赤本って、まあ、大学受験とかのいわゆる過去問題集のことですが、ご存知の方もまあいらっしゃるかもしれません、ご存知ない方もいらっしゃるかもしれませんが、本屋さんに行って学習参考書とかで大学受験とかこう行くと、なんで赤本っていうかっていうと、その朱色というか本自体が赤色なんですよね。で赤本って呼ばれてて、会社はですね、世界思想者、数学者みたいな、なかなかすごい名前ですよね別になんか宗教とかそういうのじゃないと思いますが、まあそういうところでこの赤本のデザインが最近変わったみたいな話が、まあ、話があってニュースっていうか記事がありまして、そうなんだって。で実際のねデザインにも僕は興味ありますから面白いなと思って、でそれをですね、まあ、共有したりとか、こんなあったよっていうふうに、まあ伝えていくとかね、共有するってことは全然やるわけです。で、いうそういうネタがまず書いてあるわけで、実際に見て確かに違うなとか、その記事にあったように確かに情報が詰まっていると権威性があるなとかね、そういうことが書かれてるんですけども、確かに権威性あるかもなとか、もしくは自分が見てみて、あ、なんかちょっと緩くなったなとか、その見方がやっぱ違うわけですね。実際にそう書かれているのと事実と自分がどう感じるかのツッコミを書いておくと、それはそれでなるわけ、一つのネタなわけです、ね、でそれも今回もデザインの話をしようとか、何だっけ、その大学受験の話をしようとかっていうことはしてないわけなんで、それが面白いなと思ったから書いてる、メモしてる。だから面白いとか興味があるとかなんだろうっていうのをどんどんメモしていくわけですね。そんな、なんだろうな、なんかおもちゃ箱じゃないんだけど、そういうノートメモ帳を作っていくっていうのが重要かなと思います。で僕は、アイデアを出す人とか企画する人は多分こういうものを、必ずやってるはずです。うん。でスクラップボックスじゃなくてもよくて、エヴァーノートとかね、なんだろう、自分なりのメモ帳、別に Google ドキュメントとか Google ドライブとかでもいいですし、ね、それこそチャットでね、LINE とかでもいいと思う。自分に送るとかもできると思うんで、そういうのでもいい。それはもう昔だったらメールとかですよね。で、やり方でもいいですけど、それはやり方で、ハウトゥーであって、別に何でもよくて。実際なんでそれやるかって言った時に、運用として回せるかですよね。それを書くことで、あ、確かに前これあったから、これ参照したからこれをできるよねっていう、そのある種の再現性というか仕組み化をしているかってことですね。で、それには自分が飽きないっていうのも非常に大事で、結局それ誰かのを真似しても、もう自分が面白くないなと思ったらやれないわけですよね。だから僕の今回のスクラップボックスで使うやり方も、パソコンをですね、普段使ったりしないとか、スマホばっかりだとちょっと面倒くさかったりするかもしれないし、打つのがだるいから音声入力でできる、カバーできるかもしれないし、その、なんていう、手で書きたいっていう人は、向いてないかもしれないですし、そうです。だからそのやり方とかが別に僕のやり方であって、それをですね、まあ、リスナーご自身がなんか、真似したりというか参考にしてやるのであれば、自分なりのやり方でやってみて、まあ真似するのは全然いいんですが、アレンジしていかないといけないんだろうな。で、アレンジっていうのは、そのことをやって、ただ真似、その表層を真似るんじゃなくて、アイデアが出せるとか、そこから企画とか何かこう 新しい発想が生まれるとか、いうことにつなげていく。でくどいですけど、そのメモしたら生まれるわけじゃなくて、メモをしていってそれを積み重ねていくと、まあ、ある日その統合されて、まあ、さっき言った話であれば、なんで赤本のデザインっていうところでデザインのツッコミでした、うん、で全然違う、なんだろうな、まあ、例えばレトロデザインみたいなのがあって、レトロな商品が赤いです。で赤いものも組み合わさって赤で共通点ができた時に、もしかしたら新しいデザインっていうのは、なんだろうな、牽引性っていうのを持たせないっていうのがいいと思って、その緩やかなデザインを作ることがいいかもしれない。もしくは今の流行りの、まあ、Z 世代とか若者向けのデザインとかビジュアルはどういうものかってことと組み合わさって、はい、今の若い人向けにはこういうデザインだったらいいんじゃないですか、まあ、ここでいうデザインは見た目のことですが、っていうようなものになっていくっていう話です、はい。でこの時もアイデアも2つだけでもいいんですが、2つよりも3つとかね、その組み合わせの流動ですよね、うん、きっかけ入り口さまざまありますから、そういうのがなっていくかなと思います。だから今言ってるのは、その普段のニュースとか記事とかっていうのを、まあ僕は重要視してたり、人の話とか聞いてそれを書いてメモする、自分の考えとかを書いてメモするってことを、まあ、全部突っ込んでスクラップボックスにやってるんで、そこから生み出している感はあります。でただ結局書いたものが結局その勝手に組み合わせるっていうことはなくて、あくまでもねメモとしてはそこにあるだけで、実際には自分の頭の中で、なんだろう、その何か情報を得た、それこそ情報をインプットしたとか何か話があった時に、あそういえばこれあったなっていうので思い出して、それが参照先として、まあ、いわゆる外部データベースとして僕の頭の中の記憶はあくまでもスイッチとか入り口でしかなくて、あこんなんあったな、書いたなとか、こういう体験したなとか気づいたなっていうのが僕が書いて、覚えやすくしてるんで、思い出したりしやすくしてるんで、そこが出てくるってことです。このここだけはちゃんとやっとかないと。でかつそれでアイデアとか仕組みと、あごめんなさい、企画とかに紐付けたり、自分はまさにそれをスクラップボックスを毎日とかずっと見てるんでできるっていうだけなんですよね。だからこの運用とか、仕組みとかをいきなり最初からできたんですかって言われたらできてなくて、最初はメモ帳みたいな感じで、本当にスクラップボックスやる前だったらメモ書いて、全部そのブログとかなんか書いたらなんかメモ捨ててたみたいなのあったんですね。でもちろんそれは捨ててるっていうのは、毎日メモする紙のメモとか全然捨ててるんですけど、それを書くってことは一日の終わりにですね、まあ、絶対ではないんですが、そのスクラップボックスに何かメモしたものを書いたり写したりってことはしてるんですよ。それなんかさっき言った、2軍ノートから1軍ノートに書いてるっていう島さんのやり方ってめんどくさいなって僕は思ったんで言いましたけど、まあ結構矛盾してて、自分の場合はその紙に書いたメモをそこにスクラップボックスに転写して、まあそのメモって言ってもね、その1行とか2行のものから、もっと長いものを5行とかどんどん長くなってったら、それは紙に書いたメモの時の思考を止めずに書いたものなんで、それは厭わずに書けるんですよ、自分の書いたものだから。でそれはやっぱりあんまり溜めすぎるとやっぱダメなんで、紙のメモもあと運用としてあんまり溜めすぎない方がいいですよねってことの、運用とかそのなんで保守というかですね、運用していくってことになっていくとまた別の問題になっていくんで、ここはもう工夫していただくしかないかなって思います。だからその習慣とかやっぱルーチンとか癖がやっぱ大事になってきて、気づいたらメモするっていうところを意識してやってたら遅くて、もう書いてるよね、メモしてるよね、でメモする時も、そのツッコミ入れてるよねっていうところも習慣化して、でその組み合わせる、編集する、加工する、紐付けてこれとこれ共通点あるよなっていうのも意識しなくて、それができるまで練習するみたいな訓練はやっぱり必要だなと、島さんの本にもそんなこと書かれてた気がして、まあそうだよね。だから一朝一夕でね、これ聞いた人がもしアイデアが苦手な人とかで、アイデア出し苦手な人で企画できないっすっていう人が、困ってる人がいて、これ聞いてはいすぐできますってことはないです、ごめんなさい。ただ、コツというか仕組みとしてはそういうやり方で、ずっとそのね、一個ずつ自転車を乗るように訓練するしかないです。最初は自転車のペダルを漕ぐだけとか、車輪はついててバランスは取らなくていいんで、まず漕ぐだけとか、視線を顔を上に上げて前を見るとか、左右バランスを取るとか、バランスだけ取らずに漕いで、行くと。で今度はハンドルで回したりとか、あごめんなさい、曲がるとかね、手放しで乗るとかもできますしね、頑張るとね。だから結局ですね、それは訓練だと思います、はい、まさに。なんでそうすると、真島さんの方にも書かれてますが、そのいろんな情報からアイデアが出せるようになるっていうのはその通りで、それなんでかっていうと、それ自分の考えたこととか、 気づいたことが、リンクする、編集する、頭の中で結びついていく。で、芋づる式っていうふうに言ってますが、情報の単数っていうふうな表現は、この本には書かれてませんが、できると思います。ただ情報の単数っていう引き出しはキーワードをつけて、出てくる後で結果論的に、結果的に情報としてまとまっているし、タグ付けに近いですよね。タグとして引っ張ってくることはできるんだけど、一方で固定的な単数で、これはビジネスで、例えばこのバス会社でとか、なんか業界でっていう風なタグが、タグというか、引き出しがあってそこに入れているっていう、感覚はあんまりないですね。入れていってそれが結局なんか使えるよねっていうのは後付けであったり、もしくは刺激があってそれでタグを再生成して紐付けているって感じですよ。もしくはタグがどんどん増えてってるって感じですか。さっき話したそのね、関西と関東のね、まあ、ナンバリングというかね、バスの、先頭車両の番号が違うみたいなのも、そのトリビアみたいに使うことももちろんできるんですが、トリビアだけっていうのは独立してないと思うんですよね。だから交通会社とか交通業界の話っていうにしてもいいし、その関西と関東の違いみたいなものにしてもいいし、本当に雑談の一つの話としてもいいし、なんかの管理方法としてなんかそういうのがあってもいいかなっていう。まあ、例えば僕が思ったのは、最初に最大番号をつけるってことはですよ、本が 100ページあって、1ページ目って最初だから1ってつけるじゃないですか。でもそれが100から始まり99でカウントダウンしていく本って見たことあります？なんか自分楽勝ですよね。そのなんか本をがページが間違ってるっていうか、間違えたんじゃないかって思うじゃないですか。でも最初のページを見た瞬間に100って書いてあったら、でもそれは最初だって分からなきゃいけないんですけどね。100って分かるって結構面白いなと思ったんです。それこそ最初に結論が書いてある。それこそあの古いところでは古里に三郎っていうですね、あの刑事ドラマでしたっけ、ありましたが、最初にあれ犯人言っちゃうんですよね、みたいな。だ、推理ドラマではあってはいけない、最初に分からずに解いていくのが面白いのを最初に出しちゃうっていうね。わかります？その逆転の発想ではないんだけど、順序変えちゃうって面白くないですかっていう発想、もしくは視点、切り口っていうふうに僕は捉えることができるわけです。はい。で、リスナーのあなたがそれをどう思ったかは、まあそのね、リスナーのあなた次第、興味次第だし関心次第なんですけど、順番変えちゃって最初に出すみたいな。で、例えば本で後書きってあるじゃないですか。で、後書きって後から読むと思うかもしれないけど、最初に後書き読むと著者が言いたかったことが再度繰り返されるんで、前書きと後書きを最初に読むっていうのはありかなと思います。で、これを真面目な人っていうのは後書きって最初に読んじゃいけないだと思うんですよね。真面目な人ですよ。で、僕全然真面目じゃないんで、別にいいじゃん後書き最初に読んでもって。わかります？だから本も最初から読まずに、自分が欲しいとこだけ読むとか、一番最後の後書きから読んでいくとかっていうのはありだと思います。それで本を読む気になるのであればとかってことですよ。興味を持ってね。でも、その最初から読むと読めないのに、後書きから読めたら読めるんだったら、後書きから読めばいいじゃないですかっていうのです。僕の感覚は。で、人によると思います。なんかもう、いや、本っていうのは頭から読まなきゃダメだとか、そういう、まさにそれが固定概念ですかね。固定概念があると、ダメっていうよりも、そこから固まっちゃうんで、新しいアイデアとか企画とか、何か、新しいことやってみようってことはしんどいと思います。同じことやることになるんで。だから、そういう固定概念を持つことが、からダメっていうわけじゃなくて、固定概念がないと社会のルールとか、例えば日本だと交通としてね、左車線というかで、車って左側通行じゃないですか。それが右側通行に変わらないですよね。だからそういうルールとか、そういうのは固定概念というかルールとして必要ですよね。だから固定概念は全部いらないとかいうことではなくて、新しいものを考えたりアイデアを出す人はそれが、弱めるとか緩めるっていう訓練が必要だよねっていう話になります。逆にそういうことやりたくない、新しいことやりたくないですと、もうずっと同じことをやり続けたいですと、もしくは決められたことを保守運用してそれをずっと回したいっていう人が気持ちいいというかね、楽しい人もいると思うんですよ。それはもう人によります。だからそういう人はやっぱりその固定概念っていうのが、強いかもしれないですよね。どうしてもね。そうすると、何が問題かっていうと、その固定概念が強めの人に何か新しいこととかっていうのはしんどいですよね。で、固定概念が強いと、まあ、ちょっと問題になってくるのは、その決めつけたりとかね、こういう人は絶対こうなるんだみたいな決めつけが強いことになりますよね。そうすると柔軟でなくなるっていうのはありそうですよね。 そうそうそう。でもじゃあ柔軟だ固定概念を取り外そうっていう人が、とでも固定概念を取り外さなきゃいけないってことをその求めてない人に伝えてもやっぱり受けないというかね、おせっかいじゃないですか、っていうそういう固定概念をするなっていう固定概念とかね、なってちゃうんで、まあこれもバランスかなってね、バランスの話最近してますが、結局そこもあの水平思考とね、ロジカルシンキングの話しましたよね、ラテラルシンキングありましたけど、それと一緒で、まあ、これもバランスかなと思います。でまあこの本書はそういうアイデアを出したいっていう人向けに書かれてるんで、そういう書き方になってますが、まあ僕も今回の話もアイデアを出したい人向けの話になってますね。自分のやり方を一切変えたくないし、自分の世界も変えたくないのに、アイデアは出したいは、ちょっとそれは欲張りというか、無理だと僕はもう思います。はい。何か、あえてアイデアを出すとか新しいことをやるってことは、自分が変化させられるってことでもあるわけですね。その柔軟な態度で捉えなきゃいけないから、今回だとマグカップっていうのが目の前にあるんですが、コーヒーを飲んでたんですが、そのコーヒー飲んでるマグカップっていうのが、必ずコーヒーを入れるものではないわけですよね。わかりますか？マグカップにアイスクリームを入れてもいいわけじゃないですか。うん、でマグカップを使い終わったらもう使わなくなったけどってことで、その植木鉢にしてもいいわけじゃないですか。土入れてね、まあ水はけが悪いとかそういうところは一旦置いといてね、鉢として、うん、でマグカップにそれはペン立てのように使ってもいいわけじゃないですか。なぜかそうですね、古いマグカップ僕ペン立てとして使ってるんですけど、うん、ハサミとかなんかそういうねペーパーナイフとか入ってますが、うん、そういうのもあります。うん、だからそうやってコップ自体もどういうふうに考えるか、うん、それってどういう用途になるかっていうのをもう決めつけてしまったらもう見えなくなるんですよ。そうですね、わかりますか？カップって何ですか？なんか飲み物飲むもんですよねっていうのは固定概念かもしれないってことですね。それは何でですかっていう、ね、他のやり方もあるんじゃないかっていう、その余白、まあスラックですね、余地というか他のやり方もあるんじゃないかっていうのが、リサのあなたの中の頭の中に出てきているのであれば、もしくは考えとか意見とか、この今僕が言っているのスクラップボックスとか言ってますけど、散らかした方がいいって言ってるけど、いや本当そうなのかなって思うのであれば、多分それは割と柔軟な人だと思います。他の考え方とか他の見方もあるんじゃないか、違うなって思えるかどうか、もちろんその今回の話だけじゃなくてずっと話をね、四国リフリークの方で聞いてくださる方がいたら、その方で、なんか今回はこう思ったけど今回は違うかなとかでもいいですし、今回そうなんだけど自分はこういうふうに捉えるなっていうふうに思っていただくのが僕の中でもやっぱ嬉しいですね。まあ批判的に聞いていただいたり、本も批判的に読むと面白いかもしれません。というわけで、今回ですね、島小次郎さんのアイデアの作り方という本を少し、読んで、共有してみました。まあやっぱり、ね、散らかしていこうと、でメモしていこうというところは、まあ、非常に、共感できました。でもちろんその先にアイデアを出すとか規約を作るときにその材料になりますし、そこを編集していくっていう時にも非常に使えるメモ術ではあります。でその時に誤読としてトリビアとかを集めろっていうことではないですよねっていう、あくまでも自分が興味関心があることを、メモする、もしくはあの興味関心があることっていうと興味関心がないことをメモしないってことになるんですが、メモって時にこれ面白いなっていうのが、あくまでも後で役立つなとは、思ってないんですよね。面白いっていうのの感覚で僕はいいんじゃないかなと思います。役立つとかどうかっていうラベリングとか、これはこの情報ですよねっていうその整理をしないってことですね。アイデア発想も発散と収束っていう2フェーズがありますから、いきなり収束し始めるとアイデアってあの脳がで開かないですよね。発散ってことで散らかしていいよ。だから散らかしモードでまずはメモをどんどんしていって、まあ、何でも雑食でいいというか何でもいいってことですね。そうたこ焼きからそのなんか一流レストランフランス料理っていうかね、ものまで何でもいい、雑多に入れて、で後でじゃあ、大衆のもの向けですって言ったらやっぱ屋台でたこ焼きですとかね、うん、だから高級レストランがいいですって言ったら高級レストランみたいな感じで、その幅がやっぱ企画になるのかなと思います。でもちろん幅とか経験ってそれは人によって違うので、僕が幅が広いかどうかは分からないですが、いろんなことを面白いと思ってやる、いろんなことを楽しいと思って感じる、まあいろんな人となるべく付き合ってみる、まあそれも限界はもちろんありますが、そこをあまり制約を持たせない方が幅は広がるし、企画の力というか提案する力とか作れるアイデアも多くなってくんじゃないかなと僕も思います。島さんもそんな風に書いてたと思います。はい。 なんで、メモの仕方ってことですけど、実際はアイデアを出すには、まあ、当たり前ですから元も子もないんですが、メモっていうことで情報ってことですが、まあ、情報はあの細かくはあの本書を譲りますが、事実と意見だけでも違うわけじゃないですか。ファクトとしての事実と、そのニュースとしてのファクトと、まあ最近ね、フェイクニュースもありますが、事実としてものがあると、あとその事実に対する意見は別じゃないですか。この2つだけでも、あの、全然違いますから、その2つを入れることで、さっきだったら赤本のそういう変えましたっていうデザインが変わったものに対して、反応として人の反応でもいいんだけど、それだけじゃなくて自分がどう思うかも書いておくと、そういうことを事実と意見ってことで分かれてって、情報がですね、こう豊かになるというかね、いろんな見方がそこに詰まってくる。だからあの、フラクタルじゃないですけど、フラクタル合ってますか、その断面として切っても掃除系ってことで、どんどんその中に、一つのアイデアとか一つのニュースに様々な意見と考えがあって、さらにそのアイデアに、そこから出たアイデアにもまた違う意見とか見方があってっていう風に、どれをとっても楽しいというかね、面白いものが、面白い、いいんじゃないかなっていうふうに思ったりします。はい、そんな感じですね。はい、今回ですね、そんな感じでまとめ、終わりたいと思います。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、おわしでした。失礼いたします。はい。